皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もね、ちょっと大変なニュース、それから後半は自然エネルギーに、ね、しっかりと取り組むというようなニュースをお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のですね、その大変なニュースなんですけども、あんまりね、なかなか日本ではニュース大きく取り扱われないんですけども、アフリカなんですね。アフリカ南部を襲来したサイクロン、これは気候変動の警鐘であるということなんですね。今月の14日にモザンビークを襲ったサイクロン、185万人の被災者を出したということなんですね。で、国連のグテーレス事務総長が気候変動の新たな警鐘を鳴らすものとなったというふうに述べられているんですね。で、このサイクロンは異常に猛烈で長引く嵐になって、少なくとも100万人の子どもが緊急の支援を必要としている。その数は膨らむ可能性があるということなんですね。これ、まあ、モザンビークということなんで、アフリカ南の方ですよね。それで、まあ、インド洋に面したところなんですけども、それこうにですね、非常に、まあ、大きな、まあ、日本で言えば台風ですね、それが来て、大きな、まあ、被害をもたらされている。サイクロンは近隣のジンバブエとマラウイにも到達して、少なくとも686人が死亡している。被害が甚大だったモザンビークは家屋数万戸が倒壊、数十万人が住居を失っているということなんですね。で、まあ、これも、写真なんかを見ると本当にこう大変な状況になっていましてですね、なかなか、今まで、ね、アフリカにこういう被害が、起こったっていうのはあんまり聞いたことがなかった。まああったこともあったんでしょうけども、ニュースになってなかったのかもしれませんが、本当にこうね、これまでいなかった、まあ、規模のサイクロンがこうね、被害をもたらしたということなんじゃないかな。国連の事務総長がおっしゃるように気候変動の警鐘ということなんでね、なかなかこうね大変なことで、まあ、一刻も早いね復興を祈るばかりかというふうに思います。で、そういうものも起こっていながらですね、再生可能エネルギーが成長したにもかかわらず CO2 の排出量が最高であったということが、2018年 IEA、ね、調べで分かったということなんですね。国際エネルギー機関、2018年のエネルギー消費に伴う世界の CO2 排出量が2年続けて過去最高になったということが、26日発表されたということなんですね。で、再生可能エネルギーは伸びたんですけども、やはり化石燃料の需要が、増えて排出量になってしまったということなんですね。IEA は温暖化対策に再エネの普及や、省エネ、ね、化石を呼びかけているということなんですね。で、2018年 CO2 排出量が331億4300万トン、1.7% 前の年から増え、2013年以来5年ぶりの高い伸び率だったということですね。ちょっと、まあ、2年前まで、ね、横ばいだったというところがあったんですけども、またこう伸びの傾向にいってる。とりわけ CO2 の排出量が多い石炭火力発電がアジアで伸びたことが押し上げたということなんですね。まあ、これもまさに、日本が、アジアにも石炭火力発電を輸出するということなんで、その責任もあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、アメリカもですね、寒波があって石炭の暖房需要も膨らんだということなんですけども、やはり、再生可能エネルギーが進んでいるヨーロッパでは 1.3% 減ったということなんですね。まあ、そういうこともあってですね、なかなかこう、温暖化対策全体が、まあ、進んでない。これはパリ協定でもね、言われている、可能な限り早く世界の排出量のピークを迎えたいということなんですが、まだ、ピークを迎えられていないということなんですよね。 それに伴って、まあ、サイクロンの被害なんかも増えていく、これからもね、それが予想されるということになりますので、まあ、このあたりしっかりとね、対策を進めたいなと思います。で、そういう中で国内の方にね、ちょっと目を転じまして、自然エネルギー財団が連載をしてまして、今回、先進企業の自然エネルギー利用計画、ということで丸いグループが取り上げられているんですね。ちょっといろいろこう面白い内容なので、詳しめにご紹介をさせていただきたいなというふうに思うんですけども、まあ、小売店舗あるいはクレジットカードなどを手掛けているんですけども、丸いグループが、競争サステナビリティ経営、競争というのは共に作るってね、サステナビリティの経営を柱に2050年に向けた長期ビジョンと長期目標を発表したということなんですね。で、この従来のね、店舗を主体にした小売ビジネスから地球環境と共存するグリーンビジネスに転換を図ると。で、グループ全体で使用する電力を2030年度までに自然エネルギー 100% に切り替える計画であるということなんですね。で、まあ、ちょっとね、京都、関西にはあんまり数は多くないんですけども、グループ会社11社、店舗が26社、クレジットカードセンターが17箇所あるということで、まあ、非常にね、大きな、企業ですけども、2017年度の電力使用量が1億9952万キロワットアワー、約2億キロワットアワーですね。で、自然エネルギーの実績は非常にね、2017年度ゼロ、2018年度 1% と非常に、少ないんですが、これを2020年度に 50% にする、2030年度には 100% にするという、まあ、急激な方向転換ということなのかもしれませんね。社員数が5500人以上いるということなんです、いらっしゃるということなんですけども、まあ、2018年にですね、温室効果ガスの削減目標を設定する SBT の認定を受けたりですね、RE100 にも加盟したというようなことで、非常に今、積極的に取り組まれているということなんですけども、この丸いグループの CO2 の排出量の 84% は電力が占めているということなんですね。まあ、これはまさに小売店舗であったりデータセンターであったりということなんで、まあ、照明、冷暖房等で、電力を使うということで、あんまりこの、ね、大きな熱源というのもないんだろうなというふうに思いますけども、まあ、こういうところも、ね、本当にこう大きな方向転換が始まっているよということなんですが、この、約2億キロワットアワーっていうのは5万世帯分なんですよね。結構だから大きな電力が使われているってことなんで、それをね、100% 自然エネルギーにするってことなんで、非常にまあこう大きな影響があるのかなと思いますが、その第一弾としては、新宿にある、ね、新宿丸井本館の電力をもう2018年9月にね、自然エネルギーに切り替えたということなんですよね。これはまあ本当にまあ、新宿にあってね、非常にまあ、目指すところなんですけども、これ、全国5カ所の発電所から供給されていてですね、青森にある風力発電所とか新潟の小水力発電所、神奈川のバイオマス発電所なんかから電力を調達して、この丸い本館の電力はもうすでに自然エネルギー 100% になっているということが、あります。で、これをね、順々に進めていって、2030年ね、もう10年ちょっとでですね、100% にしていくということなんですね。で、まあ、この丸いグループがこういう方向に進んだということは、やはり通信販売サービスがね、急速に広がって店舗での商品ね、の売り上げっていうのは減り続けているということで、そこで着目したのが地球環境と共存するグリーンビジネスのコンセプトということなんですね。で、このグリーンビジネスには2つの、指標があってですね、1つ目はCO2 排出量あたりの営業利益。だから、まあ、営業利益をね、ビジネスですから取らなきゃいけない。そんな中で、CO2 の排出量をね、できるだけ減らしていこうということが、まあ、一つの指標なんですね。 でもう一つは循環型のサービスによる売上高の比率ということなんですね。だからまあこれはもう、物を売るというよりは、シェアをしてもらって、まあサービスを提供し、循環型にしていく、物を売らないシェアリング事業を拡大しているということで、まあドレスのレンタルサービスなんかもね、やっててインターネットで予約を受け付けているって、まあこれ本当にこうね、こういう方向に小売りも変わっていく、その先駆けということを、しているんじゃないかなということなんですね。でこの2つの指標に対して、短期の目標も設定をして、2020年度にはCO2 排出量あたりの営業利益を2017年度と比べて 1.5 倍、ね、かなり大きな、目標なんですけども、自然エネルギーをまあ 50% に引き上げる、サーキュラーのレベルを 19% から 25% で高めるということで、2018年度すべて目標をクリアしたということなんですね。ですから、まあCO2 排出量あたりの営業利益が目標を上回るということで、まあこうやればね、いろいろ可能性はあるんじゃないかなということをこれ、示してくれているのかなというふうに思いますね。で、そういうことで、まあ、ビジネスもしっかりいくということなんですけども、この、まあ、自然エネルギーをですね、調達するためにやはりコストがかかるということで、5年間で約80億円ぐらい、予定をしているということなんですね。まあ、こうコストもかかるということも、ちゃんとこうね、理解をし、方針として明確に出しているということなんですけども、そのいろいろね、こうテナントが入ってたりするんですけども、最近は自然エネルギーの電力を利用できることを評価して入居を決めてくれるテナントも増えてきているということなんですね。だからまあトレンドとしては、自然エネルギーの電力だったら入居しようかというような判断がするということも、あり得るということですね。で、まあ、本当にこうね、やはりその担当の方もいろいろ苦労されているような形もあるんですけれども、この2050年の長期ビジョンの中でグリーンビジネスの課題と効果について説明をされていまして、やはり課題としましては、短期的なコストとしては利益を圧迫することになりますと。しかしそのような活動や投資をしなければ将来世代に対して環境問題に関わる不利益を背負わされることになりますということなんですね。で、再生可能エネルギーの切り替えの初期投資は短期的にはコストになるかもしれませんが、長期的に見ると将来世代にとってのサステナブルな価値になりますと。CO2 を減らす取り組みやそうした活動そのものが新たなグリーンビジネスを生み出すイノベーションの源泉にもなって長期的な利益向上に寄与するということなんですね。だからまあ短期的というよりは長期的なね、まあものを目指している、これが大きなまあね、これからの方向性じゃないかなということなんですが、これまあ小売業での先進的な、取り組みということで紹介されているんですけども、この他の産業もね、注目していっていいんじゃないかというようなことでこのレポートが締めくくられていますということで、大変なアフリカでのサイクロンもありながら国内でもね、こういう先進事例も増えているよということで、新たな希望を持ちつつこの放送も続けていきたいかなというふうに思っております。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。